マタイによる福音書28章1節から10節の御言葉をお聞きください。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方に、マグダラのマリアともう一人のマリアが墓を見に行った。すると大きな地震が起こった。主の天使が天から下って近寄り、石を脇へ転がし、その上に座ったのである。その姿は稲妻のように輝き、衣は雪のように白かった。万兵たちは恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。天使は婦人たちに言った。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り、復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。確かにあなた方に伝えました。婦人たちは恐れながらも大いに喜び、急いで墓を立ち去り、弟子たちに知らせるために走っていった。するとイエスが行く手に立っていて、おはようと言われたので、婦人たちは近寄り、イエスの足を抱き、その前にひれ伏した。イエスは言われた。恐れることはない。言って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。そこで私に会うことになる。賛美歌566番を持って使徒信条を告白いたします。祈りを捧げます。私たちの誠の命なるイエス・キリストの父なる神様、イエス様のご復活の喜びを共に祝うようにと、あなたはこの朝私たちを招いてくださいました。イエス様のご復活の命に 私たちも生きる者としてあなたが呼び出してくださいました。死に勝利されたイエス様のもとへと導いてくださいました。あなたを心から喜び褒めたたえる者として松沢教会の礼拝に連なることをお許しくださいました。神様、あなたの皆を心から賛美いたします。この朝を迎えるまで私たちそれぞれの日々を導かれ、そこにあって私たちなりにイエス様の十字架を見つめようとしてきました。自らの罪を深く思い悔い改めたいと願ってまいりました。しかしまた御言葉に聞きつつ、あなたのおっしゃる通りだと思いながら、しかしそのように生きられない。あなたを歩みつつ、あなたの憐れみに過ごすことのままならない私たちがありました。イエス様はひたすらにあなたの御心を歩んでいるときに、私たちは自分の思い煩うこと、悩めること、心配を数え上げ、そのことの方が大きく大きくなっていました。そこにあなたの眼差しがあることも、知ろうともせず求めようともしませんでした。そしてイエス様の愛に生きることができませんでした。世の中の争いを嘆く私たちもまた十字架の恵みを遠くに追いやっていました。永遠の命の希望に支えられていることを望むことができませんでした。それが罪です。このような私たちであっても、ご復活のイエス様との交わりにあなたがこの朝もう一度入れてくださるのです。どうぞ御言葉を聞かせてください。またよみがえられたイエス様が弟子たちと食卓を囲んだように聖餐に預からせてください。私たちがイエス様の命に生きる喜びをこの体中で受け止めることができますように、あなたの霊の注ぎとともに私たちを燃え立たせてください。イエス様のご復活の命に生きる私たちであったことをもう一度教えてください。この松沢教会がイエス様の命にこそ生かされて94年の歩みを数えてまいりました。そのことも感謝いたします。この地にあってあなたの皆を述べ伝えよと、あなたが託してくださった技に仕えてきたこの教会の歩みを、どうぞあなたがこのイースターの時から改めて導いてくださいますように。この朝世界中の教会がイエス様のご復活をお祝いしています。今朝覚える教会、姫路あけぼの教会もその一つとしてイエス様のご復活の喜びに湧いていることでしょう。どうぞ姫路あけぼの教会がよみがえりのイエス様の言葉に従って伝道に邁進できますよ。またこの朝多くの教会で洗礼授けられ、新しく生きる人たちが誕生していることでしょう。この松田教会では洗礼50年を迎える姉妹方の祝いをいたします。イエス様の命のうちに志を新しくし、新しく歩み始めることができますように。イエス様の復活はなお罪に埋めこの世にあっての出来事でありました。この時代、この国にあっても教会だけが誠の望みを抱いているように思えてなりません。争いの声は絶えず、貧しさを抱え生活に困窮している世の姿があります。不平不満しか口に上らすことのできない多くの人たちがあります。そのような中にあなた方に平和があるようにと、よみがえりのイエス様が語りかけてくださいます。どうかこの世に対して教会の喜びを伝えることができますように。私たちはイエス様を伝えたいのです。私たち松沢教会もイエス様の命に結ばれて 御国の到来を述べ伝えていくことができますように、どうぞあなたが祝し励まし帰り見てください。救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。おはよう。ご復活のイエス様がおっしゃったのを私たちは今朝聞きました。こうして集う私たちが顔を合わせておはようと挨拶を交わすようにですね、おはようっていうのがイエス様、復活されたイエス様の最初の言葉でした。死からよみがえられて何か特別な教えをなさったというのではありません。いつもそうだったようにおはようとおっしゃってくださるイエス様と出会う。でもそこに復活の出来事があったんだ。そのことを今朝聞きます。おはようと呼びかけられたのは二人の婦人、マグダラのマリアともう一人のマリアでした。彼女たちはその時ですね、おはようと言えるような、そのいつもの挨拶をそういうふうに交わせるような、そういう時を失っていました。 これまで一緒にいたイエス様がもう十字架につけられてしまった。イエス様は十字架上で息を引き取られるまで見つめたのは彼女たちでした。その後十字架から降ろされて、アリマタヤのヨセフという人のお墓に納められた。そのことも最後まで見つめていました。いつも一緒にいた方が、私たちのイエス様が十字架につけられている。いつも挨拶を交わしていたこの方が、もうお墓に納められている。同じ景色を眺めてきた方が、息を引き取られ、一緒に過ごしてきた方が、墓の石の蓋で住む世界をことにしている。イエス様との関係を失っていたのが、その時のこのマグダラのマリアともう一人のマリアでした。おはよう。その挨拶を交わすのを失っていた。それでも彼女たちはイエス様を失いたくありませんでした。なおつながっていたい。イエス様を感じたい。そう思ってイエス様が納められたお墓へこう行ったんです。もちろんそうした思いに反して、そこにあるのはお墓の大きな大きな石の蓋がそこに歴然とあるわけで、イエス様がもう私たちの手の届かないところに行ってしまったということを告げ知らされるより他ないというのが実際お墓へ行くということでした。でもそこにしかイエス様とのつながりを求めることができない、そういう悲しさっていうのがそのお墓へ向かったこの婦人たちの姿にあったと思います。で、そうやってマグダラのマリアともう一人のマリアが、お墓へ着く。しかしそこで見たのは、大きな石の蓋で遮られたイエス様のお墓ではありませんでした。その口は開いている。で、そのお墓を塞いでいた蓋になっていた石の上にこう座っている天使がいました。この天使から二人は聞くんです。恐れることはない。十字架につけられたイエスを探しているのだろうが、あの方はここにはおられない。かねて言われていた通り復活なさったのだ。さあ、遺体の置いてあった場所を見なさい。それから急いで行って、弟子たちにこう告げなさい。あの方は死者の中から復活された。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれる。そこでお目にかかれる。もうその言葉に押し出されるように駆け出した二人にですね、その道行きで二人は聞いたんです。おはようと呼びかけられるの。鼓膜が震えました。それも他の物音じゃない。イエス様の声が聞こえました。体温のある声が聞こえてきました。聞きたかったあの方の声を、もう二度と聞くことができなかった。そういうイエス様の声が聞こえました。これまで何度となく聞いてきた、いつものイエス様のおはようというのが聞こえてくる。二人はイエス様に近づくことができました。イエス様の足を抱くことができました。そしてイエス様の前にひれ伏すことができました。おはようだけじゃない。見て、触れて、あがめることのできる方として私の前におられる。失われた方ではない。お墓の中からいなくなったのではない。イエス様生きておられる。おはようと呼びかけてくださる方がぬくもりを持って私の前におられる。失った方、失われた方、冷たくなってしまった方、取り上げられてしまった方、あの方はどこに行ってしまったのかと探し求めるのではない。毎日挨拶を交わしてきたのと同じ、おはようと声をかけてくださる日常、その日々の暮らしを共にしてきてくださった方が 今またここにおられる。今朝はイースターの祝いを私たちはなすためにここに集ってきました。教会にあった特別な日だ、そうやって覚えてまいりました。聖歌隊の奉唱もこうやって準備されました。あるいはこの礼拝の前には教会学校では卵探しキャーキャーワイワイやってたのを皆さんも見た方おられることと思いますけれども、こうやってイエス様のご復活を特別にお祝いする日、そうやって私たちはこの日を本当に迎えたい、この日のためにって備え過ごしてきた方もあることと思います。そんな中でもこの礼拝に聞いたのはイエス様の言葉っていうのは、おはようといういつもの声でした。またイエス様にこの呼びかけられた婦人たちの姿を見ていてもやっぱり思うんです。イエス様のご復活っていうのは、まあ、特別な朝だっていう、私たちはそういう気を引っていうか、まあ、イースターなんだからって、教会の大事にしているお祝いの日なんだからっていうふうに思って迎えます。僕もそう思ってこの朝迎えてますけれども、でもイエス様のご復活に知らされるのは、いつもの日をいつもの日として迎えるっていうことでした。いつものように顔を合わせ、いつものようにおはようとの挨拶を交わすことができる。ここにイエス様の復活がありました。なんか復活とは何ぞや、ね、復活とはこういうものです、こういう神様の特別な、そう、救いの出来事の中に私たちは入れられるんです。イエス様がお墓を打ち破られ、死を打ち破られて、あるいは死に勝利されたその朝を記念して私たちは大いに喜びましょうっていうのは、まあ教会の教え、言葉としてはいいんですけれども、いやもちろん私たちの喜びはそこにもありますが、しかし聖書の御言葉に聞く出来事はそうした特別なことではなかった。むしろ、いや、そのイエス様を失っているという非日常の中にイエス様がおられる日常を取り戻した。おはようってその声のもとにイエス様がつい数日前まで呼びかけてくださったその声をもう一回聞くとことなった。私はまた今日を取り戻している、今日という日をイエス様がある今日を迎えていく、それが復活の朝だったって言うんです。私たちの教会でも、そう、毎週、今日の礼拝でもね、この後で平和の挨拶って交わします。これは私たち松沢教会の礼拝の中でいつもこうやって一緒に過ごすお互いをに主の平和言ってこう挨拶を交わすわけですけども、この主の平和ってね、これはまあ日本語にこう訳されすると主の平和になったっていう話ですけど、もともとはこれシャロームってね、聖書の言葉です。イエス様がいつもおっしゃってた言葉を私たちはお互いに交わすんです。それが、まあ、今日聞いているところではそれがおはようってなっている。私たちがこの松田教会にあっては、毎週この主の平和って交わしている、それがこのおはようなんです。私たちがその礼拝ごとに主の平和って交わすことができる、それはこうしていつものイエス様との交わりにあるんだっていうことを私たちが、まあ、その主の平和っていうと特別な響きを持ちますけれどもね、実にそれはイエス様がおっしゃってくださったシャロームであったし、おはようっていう言葉、それを私たちはこう呼び交わす。そしてそれが実は復活のイエス様との交わりだったんだっていうことをね、今朝、まあ、改めて覚えていただいてもよいかなというふうにも思います。まあ改めて言うことでもないのかもしれませんが、教会っていうのはこのイエス様との交わりの中に生きるわけであって、だから今日はイースターだからイエス様の復活ですっていうふうに言いますけど、その復活されたイエス様といつも私たちは礼拝を捧げているし、いつもの挨拶として主の平和って交わすことができる。そこに、ああ、私たちは復活のイエス様と一緒にあるんだなっていうことを、まあ覚えていただけたらいいかな。そのいつもが復活のイエス様と共にある時なんだっていうふうに言っていただいたらいいと思います。 そんなことを受け止めながら、まあ、このおはようと呼びかけられるこの婦人たちにですね、イエス様はさらにおっしゃるんです。恐れることはない、行って私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい、そこで私に会うことになる。これ婦人たちがその前にですね、天使たちから聞いたことをもう一回イエス様が言い直してくださっている、そういうことだろうと思うんですが、ただ微妙に違うんですよね。天使は弟子たちにって言ったんですけども、イエス様は私の兄弟たちにおっしゃってください。ただ弟子なんじゃない、もうイエス様の兄弟と呼んでいただける、これがいいなって思うんですけれども、まあ、兄弟と呼んでいただける、まあ、その弟子たちですけどね。でもこの弟子たちがなんでここにいないのかっていうことにはたと思いを馳せるんです。イエス様は兄弟たちって呼びかけてくださる者たちは、でもこの時直接イエス様の声を聞いてるんじゃない、婦人たちにそういうふうに言うように言われてる。でこの時の弟子たち、いやイエス様が兄弟たちって呼びかけてくださったこの者たちは今どこにいるのか。この人たちはイエス様に従うことをしくじっていました。一生懸命このイエス様にお従いしようとしたのだけれども、それこそ弟子の一人などは、一人のペトロなどはね、もうイエス様が取り調べを受けている、それを遠巻きにこうじっとこう見守っていたのだけれども、でもまさにその席でイエス様のことなんか知らない、あの人となんか私は関係ないよっていうふうに、もう3回もイエス様のこと知らない、関係ないって縁切る言葉をこう口にしてしまうわけですよ。そうやって立ち去っていく。いやペトロだけじゃない、弟子の誰もがイエス様に背を向けてしまいました。自分たちの一番大切な方を守ることはできなかった、いやお従いすることもできませんでした。自分たちにとってかけがえのない方だって口にしたのに、一緒にあることができませんでした。いやこれ一緒にイエス様にお従いするということができなかったということだけでなくてね、この時の弟子たちはもうイエス様に従ってきたことを後悔していました。なんであんな方に従ってきちゃったんだろう、まあ、そういう言い方を直接するわけではありませんけれどもね、なぜ私の従ってきた方は十字架につけられてしまったんだろうか、そういう思いを抱かずにいられなかったと思います。で、そういう弟子たちのことを、でもイエス様は兄弟と呼び求めてくださる。そして、そのイエス様の後ろ、イエス様にとってね、兄弟たち、私の兄弟たちって言うんですよ。ただ一般に兄弟たちってね、言うんじゃない。私の兄弟たちに、私の、イエス様にとって失うことのできない兄弟たちだ、人たちだ、そういうふうに呼びかけてくださっているイエス様の言葉がここにあります。そして、そこで私に会うことになる。弟子たちとの、いやまあイエス様がおっしゃるところでは、イエス様の兄弟たちとの再会をイエス様が求めてくださいました。イエス様は、この弟子たちを失ったままにするということはなさいません。大切なものを失ったまま過ごしていくのでもない。いや、これは弟子たちの側から言えば、イエス様に背を向け、そしてそのイエス様に従ってきた自分の歩みにも背を向けた。いや、それはもう、それこそ自分たちの人生そのものに背を向け逃げ出したような、そういう弟子たちですよ。自分の大切な方の苦しみから目を背けてしまった。それはまさに自分の向き合うべき苦しみから目を背けたっていうことでもあったと思います。そんなヘタレな弟子たちですよ。そんな自分にがっかりして立ち直ることのできない者たちです。ね。婦人たちのようにお墓に駆けつけるなんていうことをできなかった者たちですよ。でもその者たちに、イエス様は、私と会うことになってんだ、そうおっしゃってください。なんでこんな自分なんだと悔やんでも悔やみきれない残念な弟子たち、でもその者たちをイエス様は兄弟たちって呼び求めてくださって、 あなたたちと会うんだ。いや、あなたたちに会いたいんだ。いや、あなたたちと会うことなしに私はないんだ。おっしゃってくださるかのように。イエス様と一緒にあることにしくじった者たちと、でももう一度会うことを求めてくださる。もう一度一緒にあることを求めてくださる。もう一度イエス様が弟子たちと一緒に生きるんだっておっしゃってくださる。もう一度、これは聖書の言葉で言うと悔い改めって言うんですよね。弟子たちからは悔い改めることなんかできないんです。でもイエス様がもう一度、まあ、イエス様が悔い改めるって変な言い方ですけどね。いや、だからイエス様がこの弟子たちに、イエス様と歩く道をもう一回用意してくださるって言ったらいいのかな。もう一回会うんだ。イエス様の方から弟子たちが悔い改めることができるように、もう一度イエス様とお会いすることができるように、もう一度イエス様と歩み始めることができるようにって、イエス様が全部お膳立てしてくださってる。だから弟子たちの方からイエス様が復活されるようにっていうことを願ってね、復活のイエス様とお目にかかるというのではありませんでした。弟子たちから求めることができなかったその立ち返る道ですよ。それをイエス様が求めてくださいました。よみがえりのイエス様と会う、それを私と会うんだってイエス様が求めてくださる。だから弟子たちがね、その時信じられるかどうか、イエス様が本当に、ね、十字架につけられてイエス様がよみがえられるかどうかっていうことを弟子たちが信じてたわけではありません。イエス様ないままその時ほったらかしにされてたら過ごしていたでしょう。でもイエス様の方から、いや、そうじゃない、私の弟子は、いや、私の愛する兄弟たちは私なしに過ごすんじゃない、会うことになってる、そうイエス様が信じてくださっている。まあ、その私に会うこと、会うんだってイエス様がおっしゃる時にですね、その時に、私の兄弟たちにガリラヤへ行くように言いなさい。イエス様はガリラヤって地域というか地名というかね、その名前をここで挙げるわけです。これガリラヤっていうのは、それこそ弟子たちがもともと住んでいたところです。弟子たちの生活の場がありました。そこでそれぞれに仕事をし、それぞれに、まあ、家庭があり、そこに日々の生活のあるところで、そういうふうな中でイエス様と出会った場所でもあります、ガリラヤっていうのはね。弟子たちにとってのふるさと、まあ、田舎、育ってきたところなんですけれども、まあ、そこに日々の生活のために汗水流し、労苦してきたところ、悩み募らせてきたところ、涙流してきたところ、まあ、そんな風にガリラヤっていうことを教習を持って聞いてもよいかもしれません。で、その日々に、まあ、イエス様と出会ったガリラヤなんですけれどもね、まあ、そこにあってイエス様を喜び、イエス様に期待し、イエス様と共に私は新しく生きていくんだって、そういう思いを与えられてイエス様に従ったガリラヤですよ。ここに私は生きていくという希望を与えられたガリラヤです。でもそのガリラヤを出発したこの弟子たちは、まさにイエス様は十字架につけられたということを思って失敗したんですよね。本当にふるさとに錦を飾るどころではない。もう落胆して帰るより他ないっていう、そういう場所ですよ。でもイエス様はそこでもう一度会うんだっておっしゃってくださいます。どこか特別な場所でイエス様とお会いするっていうんじゃないんです。あるいは他の何か、ああ、ここには神様がおられると思えるようなね、まあ、それがどんなとこか分かんないですけども、そういうふうな 神聖な場所っていうんでしょうか、清い場所っていうんでしょうか、神秘的なところに出向かなければイエス様と出会えないっていうんじゃないんです。そうじゃなくて、それまで暮らしてきたところ、生い立ちがあり、自分の人生のあったところでイエス様にお目にかかるっていうんです。あなたの人生を先立って歩む方として復活のイエス様に会うことになる。それが素朴にも自分が生きてきたところ、自分の生活のあったところ、それこそ自分がそこで救われたいと願ってきたところ、もやもやした歩みの中で疲れながら、もう眠りよりほかなかった、そうやって心地悪い目覚めを重ねていたところ、まあそんなとこばっかじゃないかもしれませんけど、本当にささやかな喜びを大事に守っていたようなところ、そういうその日常があったところがガリラヤなんですよね。で、そういうところで、それこそおはようと挨拶を家族の中で、ご近所の皆さんと職場の仲間と交わしてきたような、そういう場所で、そこにイエス様をお会いになるっていうんです。そこがイエス様の復活の場だって。私たちの暮らしが、私たちのこの社会が、そしてまたこの世界がイエス様の復活なさったところ、ね、復活なさったところだって言って、全部が全部感謝と喜びに満ちています、信頼と愛とにあふれていますなんていうふうにはいきません。むしろ私たちが自分の生きている場、それは世の中のこと、新聞開いてみたってそうだし、自分の身近なところ、自分の家庭の内を覗き込んでみたってそうですよ。そこにあるのは弱さもほころびもある、不信仰も裏切りもある、傷ついて愛の乏しさを実感する方が大きいなっていうふうに、ね、そんなふうに言わざるを得ない私たちの周りであったかもしれません。でもイエス様はおっしゃるんです。そこで私と会うことになる、そこで私はあなたともう一度出会い、あなたと生きるんだ。それがイエス様のご復活されたこの世界なんです。イエス様が復活されたからこの世界は良くなったじゃないんです。良くならないけれども、そこがイエス様の復活の場なんです。そこにあって私たちがイエス様と出会った時のあの喜びを、あの期待をもう一度イエス様と共に抱くことができるように、そしてその信頼、そのことはついにはなるんだっていう、その信仰にもう一度立ち返ることができるように、そう悔い改めることができるように、私のこの生活の場で、皆さんのその生活の場で、そしてこの社会で、この世界、イエス様はよみがえってくださった。そのイエス様のよみがえりの知らせの中に、この世界はある、そのことを私たちが生きていくことを許されている、そのことをもう一度この朝聞きました。それをこそ私たちの祝いとしたいと思います。イエス様の復活しなかった世界ではありません。イエス様がこの世を愛し、この世をこそ生きる場としてもう一度よみがえってください。この世ではない、どこかでイエス様のよみがえりが起こりました、さあ祝いましょうではありません。何も変わらないかのように見えるかもしれない、この世に私たちの日々であったかもしれないけれど、しかしそこがイエス様の、私がこの人たちと会う場所なんだ、そこによみがえってくださってイエス様と私たちは歩み始めるこの朝を迎えました。お祈りします。神様、よみがえりのイエス様と改めて出会う朝を神様お与えくださいました。イエス様の出会ってくださる場所は、ここではない、どこかなどでは決してありません。私たちの生きてきた歩み、私たちが本当に神様呼び求めてきたその生活の場、そこをイエス様が出会う場として求めてくださいました。そこで会うことになっている、いや必ず会うんだとおっしゃってくださる、そのイエス様との出会いを許されていることを心から感謝いたします。どうぞ神様、私たち死にゆく 弱りの中に生きるのではなく、よみがえりのイエス様と共に歩む希望の歩みを確かに導かれていることをこそ、私たちのこの日々の中にもう一度受け取らせてください。感謝してイエス様お名前によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌151番。主の平和がいつも皆さんと共にありますように。主の平和といってお近くの方とご挨拶をしたいと思います。主の平和を。
それではただいまから洗礼50周年の記念の祈りの時を持ちます。それでは柏木元さん前へと。 私たちを罪からあがらってくださいました。そして聖書に従って3日目によみがえり、天に昇られ永遠の命を与えることを約束してくださいました。洗礼によって主と共に死に、主と共によみがえらされた私たちはこの恵みの食卓に招かれています。ここに備えられたパンと杯と信仰によって預かり、キリストと一体となるのです。父と子と聖霊の名によって洗礼を受けた方は、どこの教会であっても共にこの聖餐に預かってください。なお聖餐はキリストを主と告白する信仰を持って預かるべきものですから、皆さんの中で小児洗礼のみでまだ信仰告白式を終わっていない方、売産停止の会議を受けている方、そしてまだ洗礼を受けていない方はこれに預かることができません。教会は全ての人々が悔い改めて洗礼を受け、共に聖餐に預かることができるよう祈っています。主の聖典の言葉をお聞きください。私があなた方に伝えたことは、私自身主から受けたものです。すなわち主イエスは引き渡される夜、パンを取り感謝の祈りを捧げてそれを裂き、これはあなた方のための私の体である、私の記念としてこのように行いなさいと言われました。また食事の後で杯も同じようにして、この杯は私の血によって建てられる新しい契約である、飲むたびに私の記念としてこのように行いなさいと言われました。だからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むごとに主が来られる時まで主の死を告げ知らせるのです。従ってふさわしくないままで主のパンを食べたり、その杯を飲んだりする者は主の体と血に対して罪を犯すことになります。誰でも自分をよく確かめた上でそのパンを食べ、その杯から飲むべきです。主の体のことをわきまえずに飲み食いする者は自分自身に対する裁きを飲み食いしているのです。祈りを捧げます。憐れみ深い父なる神様、今私たちに十字架の死を遂げられた御子イエス・キリストを覚えさせてください。私たちがあなたに背くことしかできなかったとき、まず主イエスが私たちを愛してください、御子を裂き血を流して私たちを罪からあがらってくださいました。そしてあなたは御子を死者の中からよみがえらせ、私たちのために永遠の命に至る道を開いてくださいました。本来私たちはこの恵みに預かるのに全くふさわしくありません。ただ主イエスキリストの憐れみによってこれに預かるばかりです。どうか聖霊がこの場に臨み、私たちに信仰を与え、このパンをキリストの体として食し、この杯をキリストの血として飲むことを得させてください。聖霊によって心を高く上げ、御子と一つとなり主の命に預かることができますように。そしてこの食卓が終わりの日の祝宴に連なっていることを確信させてください。また私たちを主にあって真実の愛に結ばれた群れとして作り変えてください。主イエスキリストの御名によって